今日は伝道者の書の11章です。このところには最善を尽くすべきことが語られています。一節にあなたのパンを水の上に投げようと言われているわけですけれども、このあなたのパン、おそらくこれはただ食べるだけのパンの意味ではなくて、私たちに与えられている神の御言葉、それを水の上に投げよう。一見それは虚しいように思われるわけですけれども、しかしそのことは一節の後半に出てくるように、後の日になってあなたはそれを見出す。私たちがこのまく御言葉の種、それはやがて芽を出し、また豊かな収穫となるということを神様は私たちに語っておられます。4節を見ると、風を警戒している人は種をまかない、雨雲を見ている人は刈り入れをしない。それはこの地上において種をまくときに風が吹いていたらもうバラバラになってしまうわけです。また雨が降りそうだ、雨が降る中で刈り入れをするってことはないわけです。まあ、人間の常識的に見て難しいと思うと人はやめてしまうわけです。もう今の状況だったらいくらまいてもそれは収穫にならない。私たちはそう思います。もうこんな無駄なことをやめておこうと。しかし神様のなせれる御業というのは、実は私たちの思いとは全く異なるということを知らなければなりません。私たちは周りの状況を見てやろうとかやめておこうとか判断するんですけれども、しかし私たちは全能の神様の働きを知ってるんだろうか。5節に、あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様に風の道がどのようなものかを知らない。体内の骨骨とあるわけですけれども、それはお母さんのお腹にいる胎児の赤ちゃんの骨のことです。私たちはわからない。また風の道とあるわけです。風は目で見ることはできません。この風っていうのは ある意味ご精霊の働き動きっていうことを意味しているのではないかと思います。私たちは自分が種をまくから実がなる、実はそうではないわけです。神様が働いてくださらなければ人の魂は救われることは絶対にできないわけです。イエス様は煮込んでもに水と霊によって生まれなければ神の見ること、神の国を見ることはできない。そのように言われました。ご精霊の働きっていうのは私たちの予測、そして自分の行ったことによってなされるのかっていうと、そうではないということです。五節の終わりには、一切行われる神の御業を知らないとあるわけです。神様のなされるっていうことは私たちの思いや願いにはるかに勝って大いなることをなされる。まあ、イエス様は奇跡の技をなされて人を癒し、そしてまた悪霊を追い出す、人間ではできないことを神様はなしてくださる方であるわけです。それでは私たちは何をなすべきか。6節に、朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。私たちはこの自分ができることはやろう、できなかったらやめておこう。しかし神様は朝に夕に種をまけ、休めてはいけない。その芽が出てくる、また豊かな収穫が与えられる、そのチャンス、またその機会、私たちは分からなくても神様は必ず豊かに与えてくださる。後の日になってあなたはそれを見出す、約束してくださっておられるわけです。私たちは状況を見て行動するというよりも、神様が命じておられるところに従ってそれを成していくと ということになるわけです。7節に光は心地よく、火を見ることは目に心よいとあるわけです。この光という言葉で思い起こすのは、私は世の光であるとイエス様は言われたわけです。私に従ってくる者は闇のうちを歩むことなく永遠の命の光を持つのであると、はっきりと約束してくださいました。私たちが今生きているこの世っていうのは、ある意味もう闇のような世の中ではないだろうかと思います。しかし私たちが見るべきものは、この世の姿を見るのではなくて、もう光であるイエス様ご自身を私たちは見ていく。そうするならば、目に心よい、もう私たちの心の目にイエス様の姿が見させられ、そしてまた私たちはどのような暗闇の中にあってもイエス様が共におられる、このことを私たちは喜ぶことができるわけです。そして8節の後半を見ると、闇の日も多くあることを忘れてはならない、すべて起こることは虚しい。これはまさにこの世の情景を意味していると思われるわけです。もうこの世にはもう栄える時もあれば、もうまさにこの一切のものが崩れ去っていく、そういう時があるわけです。まあ私たちはこうした世の中に生きているわけですけれども、しかし私たちは大切なことを知らなければなりません。これは9節のところに、しかし神がこれらすべてのことにおいてあなたを裁きに連れていくことを知っておけと伝道者は言いましたけれども、やがては終わりの時が来る、裁きの時がある、そのことを私たちは知らなければなりません。まあ、9節の初めには、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよとあるわけなんですけれども、ただこの世の楽しみ、この世の喜びだけ求めていくのは、それは虚しいことであるということです。そのようにしているならば、10節のところにこの心の苛立ち、体の痛みというのがあるわけです。じゃあ誰がそれを癒してくれるんだろうか。それらのものを癒してくださるのはイエス・キリスト以外にはおられないということを私たちは知らなければならないわけです。私たちはこの世の素晴らしさ、またこの世の栄光に心も目も奪われやすいものであるわけですけれども、しかし私たちを生かしてくださるのはもう神様以外におられないということを私たちは知らなければなりませんし、また私たちはこのことが分かるならば、また分かったならば、私たちは神様が喜ばれること、また命ぜられてはいることを私たちは喜んで成していき、そして後の日になって豊かに与えていただく、その生涯を全うさせていただきたいと思います。